シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
明けましておめでとうございます。ラロッカです。
よろしくお願いします。ます
はい、おめでとうございます。ます今年やちょっと1年ぶり、うん、2年ぶりなんですよ。新年一発目に戻ってまいりました。う
ん去年はあれなんですけど、ちょっと体調を崩
す。体調悪かったで、それこれ、ね、なんか、本当にね。まあ、とは言っても、これ、ちょっと12月中に撮ってはいるんですけどね。
多分ね、これ、新年感が全然出てないと思いますね。
まあ、なんなら年末感も別に出てない。
そうですね。まだね。
クリスマス前だしね。
はい、全然。
売れっ子のテレビマンみたいじゃない売れっ子のテレビタレントみたいな。
やっぱね。
うんね
まあ、あの人で袴とか履くから、それなりに。
ああ、そうですね、うん。
でもあれですよ、最近寒いですよ、もう正月並みに。う
ん、寒いですね、
うん。
ね。
昨日今日寒いですよ。
岐阜もどうですか寒
い。いや、でもね、また暖かくなるんですよ、日曜日に。
おー。うん、
それさ、話が分かんなくなるから。
日曜日って、どの日曜日だよ、みたいな。
そうそうそう。
12月、今日16日です。
そうですね。
明けましておめでとうございます。
ね。
ということで、ね、まずじゃあ、どうだ新年一発目にね。
はい。
私は、今回はもう、僕がもうプレゼンするという企画を持ってきたんですけど、あの、年末にやったあの、東京タクシーっていう、
はいはい。
山田洋次さんの監督のね、映画があって、はい、なんか久々に僕山田洋次監督の映画見て、
うん、
ああ、いい、山田洋次、久々にいいの見たなって思って、とても感動したんで、ちょっと思い出したんですよ。僕の中の山田洋次熱が今ちょっと、ふつふつと湧いていて、
うん。
で、お正月といえばやっぱり山田洋次じゃないかと。
まあそうですね。それはあるんです
ね。もともとはずっと男は辛いをお正月映画としてやってたわけで。
うん、あそうなんですね。
そうです。なので、ちょっとお正月に見たらいいじゃないか。山田洋次映画特集みたいなのをね、
うん、
今日はやろうかなと思いまして。だから、男は辛いは紹介しないです。今回は。山田洋次の男は辛い以外の映画から、
はい。それを除くってことですね。
除くというか、男は辛いはもう、選べないんですよ、僕は。
めちゃくちゃありますけどね。
あれ、50作ありますから。
うん、正直僕は、あれなんですよ。山田洋次は2作品ぐらいしか見たことないです。
うん、あ、そうなんだ。男は辛いも含めて
見たことないです。
あ、ないんだ。
男は辛いもないし、学校も見てないし、釣りバカにも見てないです。
ああ、そう。まあ、釣りバカって、監督違うんじゃないかな。脚本は、うん、脚本は山田洋次ですけど。
ぐらい見てなくて、
だ
から2作品も、だから、そこに入ってるかどうかをちょっと注意してる感じです。
そう。
じゃあ、ぜひ今日紹介するのを、あ、しまった。どこで見れるとかちょっと調べるの忘れちゃったんですけども。
まあでも、別にない。うん、
まあ大丈夫ですよ。
まあいいかな。うん、ということで、ベスト5をね、今日はね、紹介したいと思うんですけども。
はい。
まあ一応、山田洋次さんというのはですね、うん1931年、昭和6年生まれの、今年で94歳と。
うん。
すごいですね。
94歳で一本映画を撮るっていうこと自体がもうね、奇跡な気がする、ますけど。30歳の時に、昭和1960年に、二階の他人という映画で、監督デビューして。
うん、
で二作目その2年後に1953年の下町の太陽というので、倍賞千恵子さんと初タッグ。で、そっから、1969年から男は辛いをずっと50作やったりとか。
うん、
あと、我々、マスさんと僕が生まれた1977年には、名作、幸せの黄色いハンカチ
があった
。
マスさん見た2本って何ですか？
幸せの黄色いハンカチと、
うん。
あとなんだっけなぁ。なんか、この前、これ今日やるって知らなかったんですけど、
うん、
たまたま山田洋次の作品何見たことあるかなって、なんか思い立って、
うん、
選べた時に、黄色いハンカチと、
小さいお家とかかな、うん、
いや、
カーベとかあの辺かね。
時代劇だったりとか。
いや、
時代
劇もある違うな現代劇だって気がするんだけどな
東京家族とかかな。
母と暮らせば。
あ、母と暮らせばありましたね。吉永さんのやつですよね。
はいはい。
はいはいはい。ありましたありました。
かなぁ、ちょっと思い出せないんですけど。
うん。
これはなんでだろうななんかこれ見たことあるなと思ったんですまあまあまあでも、そんなレベルです、うんうん、マジで。
え、おとけさんは
僕は、今、ざっとこう、 古い作品か見てますけど、うん、黄昏生命、
ああ、時代劇三部作の一作ですね。
と、うん、多分、隠し剣鬼の爪も見てます、
ね。お、じゃあちょっとそれ、ストップ、ストップ。
はい。すごい。はい、
あ、見てるんだ。はいはい。
そうですね。これは見た記憶ありますね。
なるほど。
はい。
でね、僕なんで、まあ、山田洋次熱が今回出たかと。そもそもあったのは、これちょっと見ていただきたいんですけど、私、これ。
うん。
これ、ディアゴスティーニでですね。
も
う。山田洋次 DVD マガジンっていうのが出てた時期があって。これ全25冊全部買った
ぐらい。すごいな。
だからね、今回見直してもいいんだけど、全く見直してはないんですけどね。
うん、
僕の記憶の中でのベスト5なんですけども。
ほぼじゃあ全部見てるんですか？
全部じゃないけど、まあ、男はつらいは全部見て、それ以外もまあ3分の2ぐらいは見てるかな、多分。
すごいな。
で、東京タクシー見てね、やっぱ思ったのは、はい、三つ魅力がやっぱ山田洋次さんにあると思っていて。
うん、
で、一個は、もう、今、令和に見ると、
うん、
やっぱりセリフ回しとかちょっと古臭い感じがして、
うん、
ま、もう、若い女の人が、なんとかですものとかね、っていう感じの。あれ、もう、はいはい、ちょっと聞く人に言えば、老害みたいに思われかねないとは思うんだけど、
うん、
なんか、逆にないじゃんと思って今。
うん、
なんか、もはや今見ると、山田洋次セリフ回して唯一無二のオリジナリティじゃないかと思ってきたんで。それもだから今後紹介するんで聞けると、
うん。
この魅力が逆に今や聞くと気持ちがいいみたいなね。
うん、
ところもあるのが一つの魅力と、東京タクシー見て思ったのは二度泣ける映画であるってことで。
うん、
あのね、ほぼどうなるか展開がわかります、山田洋次映画。きっと、倍賞千恵子さんが、あ、なるんだろうなと思いながら、もう中盤ぐらいから見るんですよ。
うん、
そうすると、もうその時にもう泣けちゃうのね。
うん、
で、いざ、まさに、そう、予想通りの時がやってくると、
うん、
もう号泣っていうね。
うん、
この、これね、結構、これ気持ちいいなと思ったんです。
うん、
まあ、びっくりするとかね、驚きとか意外な展開っていう映画もやっぱりいいけど、
うんうんうん、
ここまで意外じゃないけど、でもなんとなく行く末を思うと泣けてくる。
うん、
そしてやっぱり、あ、やっぱりなってもう一回泣く。だってまあ、もうトラさんなんかね、絶対振られるって分かって見てるわけですからね。
うん、
うん。もう、女の人を出会った瞬間にこの人振られるんだと思って見るわけですよ。
まあまあそうですね。
だからもう出会った瞬間に泣けてきちゃうわけよね、トラさんなんか、
うん。う
ん。それのもう、東京タクシーは最たるもんでしたね、東京タクシーも。
うん。
そして僕の三つ目思ってるのは、でもこの人はやっぱり喜劇にこだわるなって。
うん。
あの、ま、別に、大爆笑、すごいシリアスな映画もあるんで、
はい。
大爆笑の映画ばかりじゃないんだけれども、うん、でも必ず中にユーモアがあって、
うん。
で、そのユーモアの中にやっぱ温かみがあってっていう感じが、ここもやっぱ魅力でね。
うん。
うん、僕はやっぱこの三つを、僕はこの三つを魅力としてやっぱ山田洋次さんを見てきて、
うん、
また見て、その熱を復活したみたいな感じがしてるので、うん、ぜひこのお正月に皆さんに見ていただきたいなということで、
うん、
あ、そうそう、その、さっき言った温かみの中にやっぱり社会的弱者へのね、優しい視点みたいのもあるんですよね。
うん。
なんかそんなのもある映画も含めちょっと紹介したいと思うんですけども、
うん、はい。
で、私の第、山田洋次おすすめ第5位。
はい。
うん、
さっき、おとげさんに言われちゃった。隠し剣鬼の爪です。
はい。
04年、2004年の作品で。これ黄昏清兵衛、隠し剣鬼の爪、武士の一文っていうのが、時代劇三部作って言われてね。はい、黄昏清兵衛は真田広之で、
うん。
武士の一文は東京タクシーの主役であったキムタク。
うん、
で、隠し剣鬼の爪は長瀬正人主演の映画で。まあ、藤沢周平の時代劇小説を原作にしてるのかな。
うん、
で、まあ、うん、長瀬正敏と松たか子の身分違いの恋とか、侍と百姓の娘の恋で、
うん、
その当時はあまりこう、世間的に許されてなかったの、
うん。
と、もう一つはその、武士社会でのいろんなこう、理不尽があって、
うん、
それへのこう、長瀬正敏がどう対抗していくかみたいな。その二つを軸にした話で、うん、まあ本当オーソドックスな 時代劇なんですけど、これ僕見たときに、これ、隠し剣落ちの爪って、ね、おとげさんも見たかおっしゃって、わかると思うけど、まあ必殺技なんですよね。
まあもうそうですね。うん。
でも、びっくりしたの、こんなことあるって思って、思わなかった。
これあんまり、まああんまり言うとあれですけど、そうそう。すごいびっくりしたってのを僕覚えてるんですよ。
そうでしょ？
ただ、それが何だったかはちょっと思い出せないんですよね。
あ、本当、もうね、今までのいろんなものの必殺技の中で僕は一番びっくりしましたね、これ。
うん、
ぜここの、でね、この隠し剣鬼の爪は、うん、本当に秘伝なので、
うん、
もう出しちゃいけないと長瀬正史さんずーっと出さない、うんうんうん。最後まで、最後まで、はい。で、最後に出す、もうずーっと引っ張って出す必殺技が、ってなりますんで、ここでぜひ見ていただきたい。
なんかそうだったな。
うん、そうでしょ？
でも、でも覚えてないんですよ。
そうなんだ。いやもうほんと山田洋次さん、これを描いたのすげえなって思いました。
へぇ、
うん、のでぜひ。でもこれね、そこだけ見ないでね、やっぱこう、そこまでの2時間ぐらいドラマ見てね、
うん、
えってなるのが一番いいと思う。
うん、そうですね。
うん。本当にずっと言ってんだよ。隠し剣を2つ目使えって言われるのに、うんうん、いや、使わんって言い続けた必殺技があってね。はいはいはい、こんな語彙で。じゃあ、はい、いいですか？
ちなみに今のはユーネクで、
はい、
見放題で見ます、
ね。お、素
晴らしい。アマプラでもお金払えば。
うん、
ぜひ見ていただきたい。
はい。
じゃあ、4位はですね、1975年の映画で、ハラカラ。ハラカラ。同胞と書いてですね、こう。同じ胞子の方と書いて、カラカラという映画で。これ僕大好きでね、田舎の青年団がね、あって、はい、よくあるじゃないですか、田舎に。青年団って言っても、おじさんばっかりみたいな、ね。で、そこが、に、若い倍賞千恵子さん、もう75年ですからね、これ何歳かな。若きの倍賞千恵子さんがやってきて、この倍賞千恵子さんっていうのが、統一劇場っていう劇団の営業のお姉さんなんですね。
うん、
で、いろんな地方のとこ回って、ここの地方で自分の劇団の芝居を打ちませんか？公演を主催しませんか？って言い、こう、営業しに来る女の人で。うんうん、で、その、寺尾明が、まあ、団長の青年団、村のね、田舎の村のとこにやってきて、
う
んうん、まあ、一目惚れしちゃうんだよね。可愛いです。もう本当に綺麗ですから、このところの馬場千恵子さんって。で、この寺脇明。で、じゃあ、うちの田舎で、統一劇場を呼んで、芝居打つぞって言うんだけど、まあ、とは言ってもお金がかかるし、
うん、
いろんな反対に遭いながらも、この青年団がどうやってこの劇団上映にこぎつけるかっていう話で、
うん、
で、僕は若い、大学生から、ちょっと社会人、初めの頃にかけて、新宿の子供たちに、こういう劇団を呼んで、芝居を見せるよっていうボランティア団体にちょっと、所属してたところ
があ
って、
うん、
だから本当にこっちの、寺尾明的な役になったんですよね。うん、そのいろんな劇団からのこう、お誘い、なんかこう、見に行くんですよ。なんか、うんこういう劇やってますみたいなのがあって、うんうんうん。で、それじゃあ今回は今年はこの新宿文化劇場で、文化シアターでこれを上演してもらおうみたいなね。うんうん、でもそれも結構、会費集めてそのお金でやるとかいう、結構大変なんだけれども、うんうん、やっぱりでもなんか大変だしお金にならないし、
うん、
でもやっぱりなんかこう、文化を子供たちにみたいなのって、うん、とてもなんか有意義だし、
うん
うん、若い人、自分にはすごく熱い気持ちもなるしっていう、うん、そこを本当そういうところをこれは描いていて、
うん、
めちゃくちゃ泣けるんですよね、
うん、
なんかちょっとこうなんか今の資本主義とかさそういうのもあるけど、
うん、
でもこういうこともいいじゃないかみたいな、まあだから本当山田洋次さんどっちかっていうと左翼的なね映画が多いの、うん、本当もうザ左翼みたいな映画ではあるんだけど、うん、でもねこの若者たちの熱とか、うん、素晴らしいなって思うし。兄さんってこういう仕事してたんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。よく子供に出てくる。
兄さんは実際劇団の、
まあ、委員なのかな？
いや、委員 ちょっとお芝居までされてたかわかんないですけど、うん、所属されてた
そうですよね。うん、その劇団だ、営業やってる人の話なんだけどね、うん、主人公バイトチェンプさんでね。本当にこれは、で、本当にある統一劇場、この当時ね、1975年に、本当に東京にあった統一劇場っていう劇団は本当にあって、
うん、
で、そう、本当にいろいろ地方を回ってた劇団があって、それがリアルに出てるんですよ。だからなんかちょっと、セミドキュメンタリーじゃないんだけど、本当に、村人たちは役者なんだけど、その村で公演するっていうのはリアルだったみたいな。そこもちょっと面白い映画で、これはね、ほんと、前から見てね、ちょっと、もう、しばらく見てないんだけど、いつも思い出す、なんか、腹からどう。あとね、必ず山田洋次さんの映画って、
うん、
渥美清がちょろっと出るんですよ。
うん、
そうなんですか。
ちょろっとね、仮面出演みたいな感じで、うん、存命の時はね、
うん、
この渥美清の出方が最高でね、ここにさっき言ったやっぱユーモアにこう、とらわる山田洋次が、いて。だから、何年までかね、結構、中期ぐらいまで山田洋次さんの作品には、どっかで必ず、渥美清が出るシーンっていうのがあるんで、それを探すのも結構楽しみだ。多分、幸せの清いハンカチにも出てると思いますよ。どこかわかんないけど。っていうのが4位。
はい。今のもユーネクで見れます。
あ、優秀だな、ユーネク。
ユーネクすごいです。
じゃあ、第3位いきたいです。第3位ですね。
はい。
息子。
うん、
知ってます ?1991
年。名前は聞いたことあります。
主演が三國連太郎。
はい。
で、三國連太郎の息子役で、また、さっきの隠し剣推しの娘の永瀬正敏。
うん。
で、永瀬正敏の恋人役に涌井絵美という役で、
うん、
映画で。まあ、どうもこれを、ざっとこれちょっといろんな資料が載ってる。資料を読み返したところ、まあ、主人公の三國連太郎さんっていうのは、ずっと、出稼ぎの労働者、田舎に家があるんだけど、
うん、
東京に出稼ぎをして、働いてきて、まあ、定年を迎えたような、
うん、
おじいさんの役でね。
うん、
で、定年迎えて、田舎でじゃあ落ち着こうかと思った時には、もう、妻は亡くなっていて、
うん、
で、永瀬正敏たち息子は、東京に行ってしまったみたいな、うん、一人ぼっちになっちゃう。で、そのお父さんが、まあ、永瀬正敏を心配して、東京に出てみたら、
うん、
永瀬正敏には恋人がいたんだけど、
うん、
その恋人である涌井絵美は、耳が聞こえなかったっていう、設定なんですね、
うん
うん。で、これね、あ、そうだったんだって僕これ資料を読みながら思い出したんだけど、
うん、
僕ね、どっちかっていうと、永瀬正敏と涌井絵美の恋物語な感じが、僕の中で印象があって、
うん、
そういう要素もあるんですよ。その、うん、恋人って言っちゃったけど、最初はその、うん、永瀬正敏が一目惚れをして、涌井絵美と付き合えるかどうかみたいな話もね、うん、序盤あるんだけど、
うん、
そこがやっぱ可愛くて、この話って。
うん、
ファックスを使うんですよね、その、
うん、
お互いのコミュニケーションに。ファックスを買ってあげるの、
うん、だから。声聞こえないからね。
そうなの、そうなの、そうなの。
うん、
電話できないんですよ。
うん、
でも、それまでは別にバックエイミって誰かと電話するってことしてなかったから。
うん、
でも、永瀬くんと付き合うことになったら電話したいじゃない。
うん、
じゃあどうするかって言ったら、ファックスを買ってあげるみたいなシーンがあって。
うん、
ほんと可愛い映画でね、そこが。
うん、
なんか、で、トラさんにさ、トラさん、あ、そっか、あんま見てないかもしれないですけど、トラさんってトラさんの恋物語プラス、
うん、
なんかね、そこに付随してくる若い男女の恋を成就させようみたいなサイドストーリーもある回とかあるんですよ。なんかね、そのサイドストーリーをすげえ膨らませたみたいな感じの話がして、めちゃくちゃ好きなんです、これ。ほんとこの、でね、涌井絵美、これちょっと写真見ていただきたいけど、もう抜群に
可愛い。うん、かわいいですね。
うん、91年の涌井絵美です。まだ。
それ、三國連太郎も絡んでくるんですか、うん、じゃあ、そこに。
三國連太郎が主人公だ。三國連太郎がその、お父さんなんです。お父さんで、だ、うん、から東京物語みたいな感じで、
うん、
一人ぼっちになっちゃうとお父さんが東京に出てきて、
うん、
永瀬くんね、長男がいるのね。
うん、
で、長男のうち行くんだけど、なんか邪険に扱われて、
うん、
なんとなく今度次男の永瀬くんのとこに行ったら、その恋人の話と、
うん、
こう、合わさるみたいなことになるんだけど。うん。うん、だから東京物語プラス、 トラさんサイドストーリーみたいな。結構いい、これいい話でね、大好きなんです。特にファックスなのよ。本当にファックスの素晴らしさが。これはね、今はね、まあメールでね、できちゃうけど、
うん、
なんかこう、徐々に出てくるかみたいなさ、こう、なんて書いてあるんだろうっていうのがちょっとずつ出てくるかみたいなの、いいですよね。
手紙感みたいな感じですよね。
そうです、そうです。うん、ぜひこれ、おすすめです。
はい。
これ、ありました？
これは FOD。
珍しい。
FOD だけ。まあ、あんま、YouTube とかでも見れるのかな、お金払えば。
あ、そうなんだ。
多分。
いや、もうほんと、ほんと涌井絵美、素晴らしいんで。
うん。
じゃあ、第2位ですね。
はい。
第2位は、じゃーん。じゃーんって、二人して二人しか見えないけど。学校3。
おー。3なんですね。
1998年。
はい。
まあ、学校3って学校5まであるのかな。
はい。
その中の第3弾なんですけど、うん、これ、学校3っていろんな学校をフューチャーしてて、
はい。
学校3っていうのは、職業訓練学校を、うん、舞台にしててね、
うん。
で、これ、この写真見ていただくと分かる、もうおじさんおばさんばっかり、
うん。
で、この1998年ってもうリストラの嵐だったんですよ、世の中が。で、みんな会社クビになっちゃった人が、その、なんとか新たな職を見つける、手に職をつけようっていうことで、ここでなんかいろんな資格が取れるので、職業訓練、うん。
スキリングってやつか。
そうです、そうです。うん、で、その、資格を取るためにいろんな人がこう通ってくる学校の話で。うん、メインはあの、大竹しのぶと、小林年次かな。で、この二人のちょっとしたラブストーリーなんかもあるんですけども、
うん、
まあやっぱりちょっとこの絵のさ、こう、これ、卒業アルバムに載るような写真なんですよ。うん、この、これ見るだけで泣けちゃうみたいな。おじさんおばさんがね、一生懸命学校通って、資格取れての卒業写真みたいなのも、あの、笹野さんとかさ、
うん、
あと田中邦衛とかさ、うん、あと、この人何でしたっけ、お医者さんの、お医者さんの漫才やる人の名前を、あと、陽貴美子さんもいるのか、とかね、いろいろと、ね、学校にあった。
ケイシー高見。
うん、中村芽衣子ね、秋野陽子、小林克也。
すごいね。
すごい、すごい、すごいです。みたいな。で、とにかくこれ、そこがよ、本当にだから、この学校シリーズもいろんなんだけど、この、なんだろうな、こう、ちょっとつまずいちゃった人の、再起みたいな話、
うん。
だからさっきも言ったように、やっぱり社会的弱者へのね、優しい視点ってありますけど、うん、この人たちが、で、これって別にその、なんかこう、競う学校じゃなくても、みんな資格を、なんかの資格を取ろうとして、資格を取れるか取れないかの学校なので、
うん、
なんかこう、誰かと競い合うとかそういうこともなくて、なんかそういう意味でも温かい学校だし、なんかね、見てて、我々もどうなるか分かんないしね、将来。
うん、
将来というかこれから。
もちろん。
でもなんか、うん、こういうのが見ると、ちょっとこう、勇気もらえるみたいな。
でもこれが、イメージで学校でなんか夜間学校の話なんかずっと思ってたんですけど、そういう話ばっかりじゃないんです
か？お待ちください。
はい。
あ、そう、だから、学校2は、ちょっとあの、知的障害の人の学校
で。へ、いろいろパターンがあるんですね。
そう。で、学校4は、
はい、
もうね、学校じゃないんだよね。あの、男の子が一人、
うん、
旅をしていろんな大人に出会うっていう。
学校関係。
それが学校みたいな。
まあまあ。
うん、学びやってるんですね。いろんなパターンがあ
って。へ、多分僕それを見た、ことはあるんですね。その、
う
ん、それだけなんか見たことあると思うんですね、多分。
なんでか、いや、4回。
そう。
いや、なんか別に順番とか関係ありません、でも。
まあ、順番は関係ない、全然。
だから、繋がってない。
もちろんそうなんですけど、なんかちょっと1から見たくなるじゃないですか。
だから、なんかテレビでやってたの見たんじゃないですかね、多分ね。うん、
一番学校感のないね、学校なん
で。そう、僕、続きもんだと思ってました。
あ、全然違うんですよ、これも。これはだから、職業訓練学校で。あと、大竹しのぶの息子が、黒田祐樹がやってんだけど、これが、自閉症の子でね、その、なんか自閉症の子を育てながら頑張るお母さんみたいなのも含めてとてもいいし、これで、ね、主題歌が中島みゆきの瞬きもせずにっていう歌で。
おとげさん好きじゃないですか、私は。知ってますか？
その曲ちょっと僕パッと浮かんでこないですけど。
瞬き一つの間の一生、僕たちはみんな一瞬の星っていう感じなんですかね。人は獣みたいなね。でも、獣だけど、牙も爪もなくて、あ、牙も爪はあるか、牙も棘もなくて、 でも流す涙だけはあるのよみたいな歌で、とても中島みゆきの中でもちょっとね、一生なんかあの同じメロディーをずっと繰り返すようなね、ちょっと異色な歌なんだけど、とってもこの映画にも合ってて、私カラオケ行くとまあ必ず歌う。まばたきもせずにっていうのも含めて、これもう主題歌も含めて素晴らしいので、ぜひおすすめであると。はい、あよく見るとこれ大竹しのぶこう言ってみたいな感
じ、ね。あそうなんですか。
ねこれね。
あその映画そうですね。
うん。モテモテになっちゃうね、こんなおじさんたちの愛。まあまあでですよ第一。
はい。
第一位はもうさっき言われちゃったけども学校です。
おお。
これもうね、パーフェクトな映画だと思う。もう、説明いらない。さっき松さん言ったように、これは夜間中学の話で。
はい。
で、もう、1993年の映画なんですけれども、要は、義務教育ってあるけど、日本には。でも、いろんな事情で義務教育が受けられなかった、もう、国籍を問わない老若男女の人たちが、中学校の資格を得るために、で、これ、今もあるのかちょっとわかんないけど、この当時やった夜間中学は、別に法律にはないんだって。
え？どういうことですか？
法律で別に認められてる学校じゃないんだけど、
そうなんですか。
でも、国が黙認してくれてたんです。くれてる。だからその、ここで中学校の、カリキュラムを達成したら、中学卒業の証書をもらえるっていう。
うん、まあ、そうですよね。もともとだって別に行かなかったとしても中学卒業になりますもんね。
でも、外国籍の人とかさ、あとまあ、それこそ、なんかいろんな事情で、全く中学に行けなかったも、家の仕事を手伝わされてとかね。もう全然だから字も書けないとか、読み書きできないとかいう人もいるし、あとは突っ張り、もう不良になっちゃってとかね、不良になっちゃった女の子とか。それを、こう、西田敏行演じる、この先生が、温かく守っていったっていうですね。もう、これ、本当に素晴らしい。日本映画の中
で。この国出てるじゃないですか。
そうですよ。
さっきのも出てませんでしょ。
さっきのも出てるか、これは別の人の役だけだったな。
別の人の役なんですか。
そうです、もちろん。
ここはクロスオーバーしていくわけじゃない
ですか。全
然、今だったらクロスオーバーです。
しないです。ただね、こっちはね、どっちかって小林ね、ツリーの方は小林ねんじがメインなんだけど、うん、これはもう生徒と言ったらもう田中邦衛がメインの話なんですよ。
あ、でもそうか、年は別に関係ないんですよね。
そう。
そして行った人もいるんですもんね。
あ、そうそうそう。当時若い人と言うと、萩原正人とか、
うん、
結城苗が若い人たちで、
うん、
で、もう、うん、田中邦衛おじいさん、あとは中国人の方、韓国人の人とか、うん、いろんな人がね、で、まあ、とにかくもう、これは、本当にね、もう、序盤で、まあ、中盤かな、もう、あることが分かって、うん、あもう、これ、もう、そういう映画なんだね、ってもう分かっちゃうんだけど、うん、もう、さっき言った二度泣けるじゃないんだけど、それが分かった時に泣いて、
うん、
もう、最後にまた大号泣っていう映画なんで、で、本当に、だから、さっきも言ったけど、国がね、こういうのを黙認してたっていう、僕はそこは日本の良さだなと思うんですけど、
うん、
良さだったんだと思うんだけど、そこも含めて、で、そこをちゃんと取り上げて、山田洋次さんが、うん。なんかもう、本当はね、1977年の幸せの黄色いハンカチの時、学校やるか、
うん、
幸せのハンカチやるかっていう企画が2つあって、
うん、
で、そっち時は幸せの黄色いハンカチ取っちゃったんだけど、でもやっぱりこの学校のことを描きたいって言って93年に作った映画なんですよ。で、これは本当は知るまでに一回見てほしい映画の一つだと僕は思ってます。
はい。
まあ、本当もう今や見れないからね。西田さんも田中邦衛も。
そうですね。
うん、あと、面白いのがさ、田中邦衛出てるでしょ？
はい。
で、結城苗出てるでしょ、
うん、
で、もう一人の先生で竹下敬吾が出ててね、
うん。
で、さっき言いました、学校2には吉岡秀隆が出てて。
はいはいはい。
もう、北の国からとどっちかわかんない。
かぶってましたね。
もうこの頃取り合ってたのかな、北の国からと。ねえ、でもそれだけやっぱ、この田中邦衛はやっぱ使いたくなるのはわかりますね。
うん。
と、うん、いうことで、 ぜひ、ほんと、これは、もし今まで行った中で見るの大変だと思いますけども、もし見てなかったら学校だけはぜひ、
うん、
これどっかでやってます？
あ、さっきの学校3も学校1もユーネクで見れます。
あ、よかったということなんで、これは本当決山田洋次、僕も本当山田洋次の中で大傑作だと思ってますので、
うん、ちょっと僕も見ますか、その年末年始に、
うん、あ、本当ぜひぜひぜひ、
うん、
まず学校をちょっと見ます、うん、
そうですね、
うん。そうね。学校4見たら1を見ていただきたい。
まあ、関係
もない。もう4から
2。2もね、いい映画なんだけどね。
うん、
ただ、2の、だからその、障害者的なのをさ、うん、普通、障害者でない吉岡くんが演じてるのがどうなのかみたいなところはね、ね、まあ、多少あるのかな、わかんないけど、うん。
うん。あ、昔はしょうがないですよね。同時者キャスティングなんかまあないし。
ね、うん、でも、神戸博さんっていう、多分ちょっと、そういう、知的障害的な役者さんが、ちゃんと演じてたりもするので、
う
ん、まあそこもね、でもその人よく出てます、山田洋次映画で。
へ、
うん、あ、また出てきた、みたいな感じもあるんで、うん、なんか、という感じで、やっぱりなんかね、こう、まあ、全部がいいわけじゃないけど、やっぱりちょっと古き良きみたいなところはあるなと思ってってね、日本にも、
うんうん。
そこをちょっと感じられるなと山田洋次さんのを見ると、うん、思いますので、ぜひちょっとなんか今ね、いろいろ気持ちが荒むこともあるけど、
うん、
なんかお正月ちょっとこんなん見て、こう癒されてはいかがでしょうかというおすすめ、ご宣でした。
ちなみに、
うん。
トラさんのシリーズ一番好きなのはあるんですか？
トラさんね。
難しいです
か？僕はだから、トラさんシリーズっていうか、僕あの、三つ王のシリーズが好きなんですよ。とにかく。だから、後半の方の43、45ぐらいの。
三つ王と、あ、ごめんなさい。吉岡秀隆って、
おー、はいはい、
桜の息子。あの、倍賞千恵子さん
の
息子が、はいはい、まあ、大学から社会人になるぐらいの時に、
うん、
後藤久美子と出会ってね、
うん、
その後藤久美子と恋愛し、それはね、その続きもんなんです。2、3、4みたいな。そこの二人の恋模様が、まあ、じれったくて、切なくてみたいなので、結果、トラさんよりもそっちの方が好きみたいになってる。
後藤久美子と吉岡ってなんか、全然合わなそうですけどね。
あ、でもね、今の極みじゃなくて、本当に、なんだろう、垢抜けない頃の極み。
あ、そうなんですね。
うん、うん。そんなでもないよ。
うん、
合ってます。まあ、もちろん、ちょっと高めの花感はあるんだけどね。
うん、
うん。うん。寅さんだけで言うと、でも僕結構長渕剛と、
うん。
長渕剛の奥さんだった人。
ああ、なんだっけ。
塩見悦子の、やつは結構好きかも。あの、幸せの青い鳥だったかな。
うん、
結構長渕剛いい演技してます、それは。
僕、でも、トンボとか好きでしょ。
あ、ほんと、う
ん、ドラマ。
あの、シャボン玉とか。
あ、シャボン玉とか。
ああ。
ヤクザ系の。
あ、じゃあ好きかもしれない。
うん。
うん。あの、映画のね、映画館って昔、手書きの看板があったじゃないですか。
はい。
あれを書く仕事の人
で。ああ。へえ。
なんかその懐かしさも含めてね、とても良かったですね。あと、塩見悦子がバイクに乗って超かっこいい。
おー。
うん。だから、ちょっとね、トラさんが恋するっていうのはちょっとずれちゃうんだけど、その二人の声がだんだんメインになってくるからね。
うん、
でもなんか、いいんすよね。
ロコさん、だから、サイドのその、若い人の恋愛みたいなのは結構、
そうかも。そうかも。そうかも。
うん、
僕、だからそれ20代で見てるからね。
うん、
もしかして今見たら、もっとトラさん寄りになってるかもしれない。
うん。
うん。わかんない。
見返してみるっていうのもいいかもしれないですね。
ね。
うん、
本当に第一話とかドタバタコメディみたいなからね、結婚式大騒動みたいなのとかもあったりとか。
へ、え、ぇ、ーうん、まあ、なかなか。一回は撮んなきゃな。
まあ、でも本当山田洋次言ったら本当全部含めて学校が一番好きです。
ダブルオーは1から全部見たんですけどね。
コロナの。すごい。あれ何作ぐらい見ます？
30作、何作だったかな？ 40 作だったんじゃないかな。なんか TBS で毎週1回やってたんですよ、テレビ。それを録画して見てたんですけど。
まあそういうのがあれば、僕も男はつらいよ、ちょうど1週間ごとにやってたの時に見てたから、こう、わーってまとまってくるとなかなかね、
うん、
そういう いいタイミングがあるとね。
あと、いつでも見えるやってなると、なかなかね。
わかる。そう。結局もうこの DVD マガジンあんま見てないもん。
うん。
買ったはいいけど。
あります。
まあ、じゃあ、はい、あ、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。本当に。
ありがとうございます。
やっぱマジで見ようと思います、今回。
そうですね。
よかったよかった。
うん、今まで見てなかったんで、僕。
うん、
うん。なんか、みんながあまりに見てるから、まあ僕は見なくていいかなっていう。なんかそんな気になってて。
なるほど。
まあでも、まあ日本で人気もあるし、
うん、
まあ絶対面白いでしょうし、
うん、
まあ日本映画語る上で見といた方が、
もちろんもちろん。
うん。綺麗なことだと思うんで、はい。ちょっとこの年末年始に見ようと思います。はい。
はい。
ありがとうございます、本当に。毎年。
ありがとうございます。
来年の、うん、年始もまた出てください。
あ、ぜひぜひ、なんか考えていきます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、六花さんの企画で、山田洋次、
うん、
ベスト5というタイトルでいいですか。
あ、いいです。
はい。お送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。